あてまして皆さんおはようございます。あてまして本日は東京キリストの教会の日曜礼拝にご参加くださりありがとうございます。これからは説教の時間に移ります。小預言者シリーズが行われていますが、皆さんいかがでしょうか。本日はヨナ書から神様の変わらない憐れみということを分かち合っていきたいと思います。皆さんは憐れみと聞いてどのような経験を思い出すでしょうか。私は大学生の時にある資格を取りに行くために長野県に行きました。2泊3日であまりにもお金がなかったので夜行バスに乗ってネットカフェに泊まりました。翌日は朝6時に起きて2時間電車でまたさらにそこから移動して8時に会場に着いてという完璧なプランを自分の中に持って目覚ましをかけて眠りにつきました。私が目覚めたのは朝8時でした。急いで電話をして、すいません、今起きました、2時間遅れます、担当の方はとりあえず来てください、私はなんてことをしてしまったんだ、電車の中で2時間移動しながら聖書を読んで祈って、神様本当にごめんなさい、もうこの資格取れないとおしまいなんです、なんとかしてください。そのように冷や汗をかきながらお祈りしたのをよく覚えています。会場について担当の方と対面しました。その方は、東京からわざわざ来てくれたんですね、長旅お疲れ様でした、せっかく来てくれたので大丈夫ですよ、新弟子だった私は憐れみとはこういうことか、アーメン、深い学びを得ました。ヨナ書は神様の憐れみを描いています。ヨナ書のメッセージに入っていく前にヨナについて少し紹介をしていきたいと思います。ヨナはアミタイの子、北イスラエル王国のヤロブアム2世の時代に活躍した預言者です。ガテ・ヘフェルというナザレの、イエスの故郷のナザレから北東に5キロほどの近い場所での出身です。小預言者の中ではヨナだけがイエスに福音書の中で言及された唯一の預言者です。ヨナは他の預言者とは異なり物語として描かれています。そしてその物語の主人公はヨナではなく神様です。神様の愛と性質をヨナ書を通して伝えています。少しだけヨナ書の全体像を見ていきたいと思います。ヨナ書は4章で構成されています。1章はヨナの証明と逃亡がテーマになっています。神様からの言葉によってアッシリアの首都ニネベに行くことを命じられます。しかしヨナはニネベとは真反対に位置するタルシュシュ行きの船に乗ります。神様から逃れるという固い決心を私は感じました。しかし神様は嵐を起こし、人々はヨナを海に投げ込むことで嵐を沈めます。2章ではヨナは海に沈み、魚に飲まれ、3日3晩腹の中にいました。そしてヨナの祈りが描かれています。3章ではヨナはニネベに行き、予言を伝え、人々が改心していきます。そして4章では 最後ヨナと神様の対話、ニネベの人々が心変えられた時、ヨナの神様に対する思いがあふれています。この4章すべてを通して神様はご自身の豊かな憐れみを表現されています。なので本日の説教のタイトルは神様の変わらない憐れみです。神様はメタノイアを見ている、そしてそれは正しいことかというポイントで話していきたいと思います。共に聖句を、ごめんなさい、なので1ポイント目は神様はメタノイアを見ている、ニネベに対する憐れみということで話していきたいと思います。共に聖句を読みましょう。ヨナ書3章4節から10節をお読みしたいと思います。ヨナ書3章4節から10節です。あと40日すればニネベの都は滅びる。するとニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ、身分の高い者も低い者も身に荒布をまとった。このことがニネベの王に伝えられると、王は王座から立ち上がって王位を脱ぎ捨て、荒布をまとって灰の上に座し、王と大臣たちの名によって布告を出し、ニネベに断食を命じた。人も家畜も牛も羊に至るまで何一つ食物を口にしてはならない。食べることも水を飲むことも禁ずる。人も家畜も荒布をまといひたすら神に祈願せよ。各々の悪の道を離れ、その手から不法を捨てよ。そうすれば神が思い直されて激しい怒りを鎮め、我々は滅びを免れるかもしれない。神は彼らの技、彼らが悪の道を離れたことをご覧になり思い直され、宣告した災いを下すのをやめられた。アメン。ヨナは神様に使わされてニネベにあと40日で滅びますと語ります。ニネベはアッシリア帝国の首都であり、その残虐さと偶像礼拝の代表とも言えるような場所でした。それにもかかわらず人々は神様の予言に応答し、メタノイアに導かれました。とても力強いシーンですね。皆さん想像できるでしょうか。預言者の一言でその年全体の人々が心変えられてメタノイアをします。私は今から渋谷に行ってこれと同じことを体験したいです。そして何よりもこのニネベという地でこの奇跡が起きたことが信じられない奇跡です。ニネベはアッシリアの首都なので異邦人都市です。旧約聖書では特に神様の民以外の異邦人に福音が伝わることはほとんどありません。これだけでもかなり特別です。そして同時にニネベは流血の都市と呼ばれるほど残虐な都市でした。征服した都市の捕虜に対してひどい拷問、命をもてあそぶ行為をしてきていました。あまりにもひどい内容なので私はこの場では口にしたくありません。残虐さは人々に恐れられ、イスラエルの民にとっても最大の敵でした。しかし神様は残虐で 許されない行為をしてきたニネベの人々に対して預言者を使わします。滅びを伝えます。なぜこんなことをしたのでしょうか。ヨナが使わされる必要があったのでしょうか。神様がニネベの人々を気にかけていたことがわかるのではないでしょうか。そして神様はニネベの人々に何を求めていたのでしょうか。十節では神様は彼らの技、悪の道を離れたことをご覧になったという表現があります。神様はニネベの人々のメタノイアを見ていました。彼らはメタノイアに対して真摯で、そして徹底的でした。彼らのメタノイアは立場が関係ありません。身分が高くても、そうでなくても、あらゆる人がメタノイアをしています。王が心を変えられて、民たちにメタノイアを呼びかけているシーンは、聖書ではほとんど見られません。人々が断食、荒布をまとうだけでなくて、家畜にまで同じ行いをしています。こちらもヨナ書だけの表現になっています。ヨナ書は風刺的な側面があると言われているので、これがどこまで事実だったかは分かりません。しかし私たちが分かることは、この聖句からニネベの人々がどれほど真摯に、そして徹底的にメタノイアをしたい、神様に応答したい、そのような心を私たちは感じることができるのではないでしょうか。ニネベの人たちは私たちは信じられないほど残虐な人々でした。しかし同時にどこまでも、だからこそどこまでもメタノイアをする心がありました。それを見た神様が思い直されます。旧約聖書でも数えるほどしかない神様が思い直される場面の一つです。多くの場合、預言者が民のために許しを願う祈りをすることで神様は思い直されることがほとんどです。しかしこの場面で預言者は祈ることはなく、神様は人々の姿を見るだけで思い直されています。神様はニネベのことを特別に思い憐れんでいたのではないでしょうか。神様はニネベの人々を決して諦めることはありませんでした。滅びることを伝え、メタノイアに導かれました。これはどれほど大きな憐れみ、愛なのでしょうか。神様は今日、私たちに同じ愛、同じ憐れみを持ってくださっています。滅びると、ニネベが言われてメタノイアしたように、私たちもはっきりと真実を伝えられる恵み、そしてメタノイアしたときに味わう恵み、どんな過去があっても、どんな失敗があっても、諦めずに愛し続けてもらった恵み、私たちはこれらを経験してきたのではないでしょうか。神様は今もこのように愛してくださっています。私はこの聖句を深める中で刺さる思いがあります。 ニネベは憐れみを受けるかどうかわからない中で真摯にメタノイアをしていました。しかし一方で、私は神様は憐れんでくださる、愛してくださると分かっていながら、どこかやりきれないことがありました。変えられていない罪、不信仰があります。神様が聖書と人を通して私に、滅びるよ、良くないよ、そう言ってくれてるのに、どこか私は聞いていない。少し変わっただけで満足してしまう。メタノイアに対して間違った見方、自己憐憫があり、人から指摘されることを極度に恐れている。私はこの中途半端さを本当に変えられたいです。ニネベのように真摯で徹底的に神様に応答していきたいです。神様が私の心をご覧になり、憐れんでくださるから、私はどこまでもメタノイアしていきたいです。メタノイアは神様の愛と憐れみ、そして希望を味わう特別な時間だからです。はっきりと言われて、メタノイアを通して憐れみを受けた経験があるでしょうか。神様は今日私たちにメタノイアを呼びかけているとしたら、それはどのようなことでしょうか。神様は今日私たちのことを特別に憐れんでくださっています。私たちが今日どのような立場であったとしても、過去どんな罪、失敗、人を傷つけることがあったとしても、神様は今どのように応答するか、その心をご覧になってくださっています。ニネベでの奇跡は神様の憐れみと人々の一歩から始まりました。私たちも何か一つでも今日メタノイアの実践をしていきましょう。神様は日常の中で私たちに方向転換を促したいと願っておられます。恐れではなく、共に信仰を持ち、憐れみを受け取っていきましょう。二つ目のポイントに移りたいと思います。二つ目のポイントは、それは正しいことか、ヨナに対する憐れみです。共にヨナ書4章の1節から5節をお読みします。ヨナにとってこのことは大いに不満であり、彼は怒った。彼は主に訴えた。ああ主よ、私がまだ国にいましたとき言った通りではありませんか。だから私は先にタルシスに向かって逃げたのです。私にはこうなることが分かっていました。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。主よ、どうか今私の命を取ってください。生きているよりも死ぬ方がマシです。主は言われた。お前は怒るが、それは正しいことか。そこでヨナは都を出て東の方に座り込んだ。そしてそこに小屋を建て、日差しを避けてその中に座り、都に何が起こるかを見届けようとした。エメン。ヨナがニネベに行きたくなかった理由がここで明かされています。 彼は残虐な都市ニネベを恐れていたわけではなくて、そして変えられるかどうかその信仰がなかったわけではなくて、むしろ信仰にはあふれていました。神様、こうなることは分かっていました。神様が恵みと憐れみ、思い直されることであることを私は分かっていた。アーメン。なんと信仰深いんでしょうか。彼は神様がニネベの人々に思い直されることを分かっていました。しかし、ヨナの中には喜びよりも不満と怒りがあったのでした。ヨナはニネベが許されたことが耐えられませんでした。このことはもしかしたらヨナの中で自身の正しさが揺らいでしまった経験かもしれません。ヨナの預言者としての人生を考えると、ヨナの心を想像することができます。ヨナはニネベに来る前、もともとはヤロブアム2世の元で預言者をしていました。ヤロブアム2世は最悪の王、人々に偶像を浸透させ貧しい人々を圧迫する王でした。しかし、罪にあふれる中でも、実は彼の時代は領土が回復しました。むしろヤロブアムによって救われたと聖書の中では書いてあるほどです。罪にあふれ、不信仰なのに神様は領土を与えてしまうんですか。ヨナは恵み深さよりもその不平等さを感じたかもしれません。ヨナの預言者人生は彼が思い描いた神様を見れなかった人生だったかもしれません。信じていた正しさが実現しなかったかもしれません。その不条理にどこか心が疲れてしまったのかもしれません。ヨナの怒り、不満の根底にはこの経験をした私の見方は間違っていない、そのような自己正当化があったかもしれません。私がここで注目したいことは、ヨナの表面的に出ている怒りではなく、その心の奥にある思いです。どこか神様との関係の中でプロセスできなかった痛み、報われなかった経験、それが神様とニネベの人々に対する見方を歪めていたのではないでしょうか。私たちの日々の中で、こうあるべきだ、もしくはもっとこうなっていたらいいのに、そう思う期待があるかもしれません。そしてその期待が裏切られたとき、他人、状況、時に神様に対しても歪んで見てしまうのではないでしょうか。正しいのかという問いに、ヨナは何を感じ、何を求めていたのでしょうか。神様にどうしてですか、そのように問いかけたかったかもしれません。もしくは神様から、そうだよね、気持ち全部わかるよ、 そのように共感して寄り添ってもらいたかったのかもしれません。正しさよりもまず理解されたい、寄り添ってもらいたい、そのような心があったのではないでしょうか。しかし今日私の確信は、この状況だからこそ神様は正しいことかと問いかけたということです。ヨナはこの問いが必要でした。神様はここであえて共感しませんでした。寄り添うことよりも神様と同じ憐れみ、愛を持ってもらいたい、持ってもらいたい、持てるように変わってもらいたい、そのような神様の愛がこの問いに込められているのではないでしょうか。神様の正しいことかという問いかけは、怒りだけでなく心の奥にある見方そのものに向けられています。私はこの教会の一人一人が神様を信じ忠実に歩んでくださっていることを知っています。神様に対して怒っている人はほとんどいないんじゃないでしょうか。しかし神様は素晴らしい、恵み深いと信じている一方で、どこか触れられてない思い、痛みや歪みはないでしょうか。そして歪みから来てしまっている罪はないでしょうか。私たちは一人一人神様とは異なる価値観と、そして見方の歪みがあります。過去の経験、傷、失敗体験、人との関係から歪みが生まれます。そして自分の正しさや価値観、それらにとらわれ神様の愛をどこか感じられない、もしくは神様と同じ思いで愛せない時があるのではないでしょうか。次第に私たちは自己正当化から自己中心になってしまうのではないでしょうか。その時に私たちは正しいのかと問われる必要があります。責められるためではなく、心の深い部分の歪みが変えられ、癒され、ますます憐れみを味わい、神様と同じ愛を持てるようになることを神様は望んでおられます。この問いは神様からの愛です。私はこの数ヶ月間毎朝この聖句を読み、神様にその心は正しいのかと質問をしてもらっていました。感情的でまずは寄り添って共感してもらいたい私は、正しいのかと聞かれたときに、正しいと思ってますよと毎朝思っていました。聖書読んで、神様もこの状況分かってるでしょ、僕の気持ちも全部分かってるでしょ、なんで正しいのって聞くの、そうふてくされて、そっと聖書を閉じコーヒーを入れてる自分がいました。そういう毎日でした。ある日ディサイプルをしてもらっている中で、ある方からまっすぐに、大地は変えられてないよと言われたことがありました。神様からの安心感がない、境界線が曖昧で人との関係で疲れすぎてしまう、 うまくいかないとすぐに諦めてしまう。以前から指摘されてきたことでしたが、改めてはっきりと伝えられました。自分の中でどこかこのやり方、生き方が正しいと思っていました。そう言われた日も変わらずこの聖句を読み、正しいのかと神様は問いかけました。私は自分が正しいとははっきり言えませんでした。また別の日の朝、私は布団の中でその日一日の予定を祈っていました。予定を思い描いていると、ある人から話したいことがありますと言われていた予定がありました。祈りの中でそのことが心に引っかかっていました。何か嫌なことを言われるかもしれない、理解されないかもしれない、責められたくない、そう祈ってるうちに涙が出てきました。その時、幼少期家族との痛い思い出がよみがえりました。家族との出来事から私は最終的に自分が責められるとどこか歪んで信じ込んでしまっていることに気がつきました。その日も起きて、いつものように聖書を開き、正しいのか、神様は聞いてくださいました。その時私は自分が間違っていると思いました。それは私の自分の中での歪みが見えたからです。私はこれまで自分が歪みから自分のことを正当化していることにようやく気がつくことができました。自分の状況を考えれば、自分がこの思いになることは仕方がない、自分は正しいでしょう、自分の間違いを認めないこと、罪を認めないことこそが私の罪でした。責められる、理解してもらえないという歪みから愛することや関係を築くことを諦め、自分を守ることばかりを考えていました。私はこの歪みからどれほど不信感が生まれてたか、どれほど自分が不信仰になっていたかが刺さります。はっきりと真実を伝えてくれた人がいたことも、神様が諦めずに何度も私に触れてくださったことも、そのすべてが愛と恵みでした。今でも戦いがあります。毎日正しく見るために、正しいのかと心に問いかける必要が私にはあります。その愛を受け取る必要があります。本当は人は責めたいわけではない。人は私のことを理解してくれる、私はそのことを信じる必要があります。だから毎朝祈っています。神様、ますます信頼できるように助けてください。あなたが愛されるように私も同じ心で愛していきたいです。歪みの中ではなく恵みの中で今日を生きていきたいです。神様はヨナの歪んだ思いに問いかけることで向き合いました。歪みによって憐れみが見えなくなっているかもしれませんが、ヨナこそ神様の憐れみの中にいました。使わされた時にヨナは逃げました。海に投げ込まれ沈み、魚に飲まれました。その時にヨナの人生は終わってもおかしくありませんでした。しかし神様はヨナを決して諦めず、何度も何度もチャンスを与え、 メタノイアに導きました。そして誰も見たことがない異邦人の悔い改めを目にしたのでした。ニネベの憐れみに不満がありましたが、神様の憐れみに対して最も支えられてたのは他の誰でもないヨナでした。私の人生も何度も神様に諦めずに愛し続けてもらった憐れみがあります。歪みではなく憐れみを見るために正しいのかと神様は今日私たちに問いかけています。この問いは神様の愛そのものです。今日引っかかりを感じる神様の性質、現状はありますか？受け入れられない出来事、言葉はありますか？歪みや思い込みが愛する妨げになっていませんか？まずは理解されない、受け入れてほしいという上かわきはありますか？そのように感じるとき、私たちは神様から正しいのかと問いかけられています。自分の正しさを疑うことは神様の愛を正しく受け取る第一歩です。触れられない思い、歪んだ見方を神様と共にプロセスしていきましょう。憐れみを受け、歪みが癒され、共に神様と思いを一つにしていきましょう。本日の説教は神様の変わらない憐れみでした。皆さんのことを心から愛しています。ありがとうございました。